マタイによる福音書の11章28節から30節まで共に見ていきたいと思います。マタイによる福音書の11章の28節から30節です。まあ、聖書の中でもそれかなり有名なですね箇所かなと思います。今日はこの疲れた人々に安らぎということを共に考えたいと思いますが、この28節からまずお読みします。21ページになりますが、マタイの11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。まあ一日労働してね、働いて疲れて夜ぐっすり眠れると本当気持ちいいものですね。次の朝起きてね、何かリフレッシュされますけども、でも時には私たちは人生の中、いろんなこう問題に直面し、結局その睡眠だけでは治らないね問題もそれなりにあるかと思います。まあ、イエス様はここでですね、疲れ切ったこう人々、私たちに安らぎを与えてくださるというふうに、約束しております。でもこのような約束を主がされていますけれども、まずそれはどういう意味なのかを少しね考えると、例えば簡単に申しますと、例えばイエス様を信じると、それから何ら問題がない、すなわち問題が全部こうね、この世界がバラ色になるというかね、そういうような話ではありません。イエス様ご自身の人生も見ますとですね、いろいろと困難も多くありましたし、また主に従う私たちにも同じくいろいろ迫害や困難もありますと、おっしゃってくださいました。でもそう考えるとイエス様に来てもですね、問題が続くのであれば、これは単なるきれい事というかね、何かこう響きのいいこうお話なのか、でもそうでもないですよね。もちろんそういうことではありません。イエス様は当時の弟子たちにも今日の私たちにもちゃんとその安らぎを与えてくださると約束しておりますし、文字通りそのようにですね主はしてくださいます。まずこの28節ですね、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとありますね。疲れた者へのイエス様の、お招きですね。で、確かにこの人々の、が重荷を負ったり疲れ果てているということは、これはイエス様の時代もそうですし、今日もそうだろうと思いますね。こう日本の国だけでも本当に悲しいことですが、年間大体毎年ですね3万人ほどの方々が自殺をされると言われています。去年だったでしょうかね、少しそれが減ったとかいうねいいニュースもありましたが、とは言ってもですね2万以上でしたから、まだまだ大変なねこう状況です。でもこれはもちろん日本もそういう自殺の意味ではとても高いんですが、でもそういろんなこう問題を抱え込み、悩む意味ではこの疲れ切っているというね 人が疲れ切っているということは、まあ、日本だけではなく 全世界に、まあ、共通する一つの、ね、まあ、問題です。またそれは単にこの現代の問題ではなく、まあ、このイエス様もそうおっしゃってますから、この当時もそうでしたし、まあ、歴史を少しでも学べば、まあ、どの時代もね、さまざまとそういう様子が、まあ、わかるわけですね。ですからイエス様がこう見回しますと、その当時もそういう人が多くいました。しかもイエス様がそういう世界に自ら住んでおられましたから、ですからその世の中の、まあ、困難というかね、そのことを自ら経験し、ちゃんと分かっておられます。で、私たちがこのね、いろんなこう重荷や疲れ切っている様子をこう人々のね様子を考えると、なぜそうなのかということをね、いろいろ考えさせられます。で、まあ、その時にですね、まず一般的に思われることとしては、結局この人生の、まあ、困難や病気、お金の問題、人間関係、家族の問題、ね、そういうようもろもろのね、そういうような問題から、まあ、人々が疲れ切ってるというね、そういうふうにこう考えることが多いと思いますね。すなわちこういう問題すら解決できたらば、ね、心に安らぎがある、もう気持ちよくこう人生過ごせるというね、そんなふうにこう案外考えると思いますし、まあ、イエス様の時代にもそのような相談でですね、イエス様に来られた人も非常に多かったです。まあ、特に病のね、癒しでイエス様が人を癒されますからね、よく相談に来られましたね。お願いしましたが、まあ、ただそれだけではなくて、いろいろな人間関係もね、まあ、遺産の問題とかね、いろんなことでこう相談に来ていました、当時もね。ですから当時の人も、まあ、多くの今日の場合もですね、そのように考える、一般的にね考えることが多いと思います。で、確かにそういうような問題も、問題は問題ですね。すなわちそれが重になるとか、そのゆえに心が乱れたりね、それは分かります。でもイエス様はここで言っているのは、単なるそういう上辺のね問題、私のところに来たらそういうのが片付いて、もう心安らぎますよというふうなお話ではないと思いますね。そうではなくて、このイエス様がなぜそういうように人々が疲れ切って重荷を抱え込んでいるかというと、まあ、この箇所の中でもですね、触れているように思います。例えば27節ですね、ちょうどその前のマタイの11章の27節ですね、21ページですが、このように主がおっしゃってますね。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知るものがなく、子と子が父を知らせる、子が、ごめんなさい、もう一度ですね。それで父の他には子を知る者がなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他には誰も父を知る者がありません。まあ、ここではですね、父というのはもちろん、まあ、主の父ですから、まあ、ヨセフではなくてね、天の神様ですね。で、この父を知らないというね、人々が父を知らない、天の神様を知らないでいるというね、まあ、こういうことが、まあ、問題ですね。だからこの28節でこのつづれに続いて、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。まあ、このいろんな諸問題が一番こう根っこにあるのではなくて、私たちの一番の問題は天の神様との関係がない、そういう知っていない、知るという、聖書のね、知るというのはですから、そういう関係を持つという意味ですね。 で、そういう関係を持っていない、そういう知らないでいるからです。で、その理由はですね、罪なんですね。結局聖書を見ますと、神様とのお交わりが罪によって隔てられている。で、まあその発端というのはね、よく聞きますけども、アダムとエバがあのエデンの園でね、罪を犯した以来、人は罪に悩まされ、そして神様とのお交わりを持たずにですね、私たちを作りくださった方、私たちに命をくださる方を知らずにこの世で生きている。それがこの私たちの重荷の一番の、まあ、原因ですね。そういうお交わりを持てないというね、ことです。同じこのマタイによる福音書の4章では、まあイエス様が旧約聖書の箇所を引用して4節にこう、悪魔のこの誘惑に答えてますけども、悪魔はですね、この石をパンにして食べなさいとイエス様にお勧め、まあ勧めるんですね。で、4節ではイエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すなわち私たち人間はこの体が満たされただけでは物足りない。お腹がいっぱいになってもね、それでは生きてるとは言えない。いろんなね、諸問題、人間関係、いろんなね、いろんなこういう人生において問題がもうね、クリアできてるけども、でも何か足りない。そういうように人間は神様のお交わりがなければ、そこにですね、まあ、空白というか、何かこのね、欠けてることをもう覚えるわけですね。で、それがこの疲れや、あるいは重荷の、まあ、原因とね、主がそのようにおっしゃっているわけですね。そしてそのような私たちに対して主は何とおっしゃるのかと言いますと、28節、マタイによる福音書の11章28節には、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。まあ主がね、イエス様が自ら私のところに、イエス様のところに来なさい。で、イエス様のところに来るならば、そのようにですね、主が安らぎを与えてくださいます。まあ主が来なさい、ね、とこう招いております。私たちがこのイエス様のところに行って、主をこの救い主と信じるように招いております。この問題の多い世の中に住んでおり、まあ罪によって私たちと神様との交わりが隔てられて、神様を知る、そのね、親しい交わりが持てないこの私たちに対してですね、主が来てくださいと招いていらっしゃるんですね。主は私たちをその罪と裁きから救おうと、その私たちと神様とのお交わりを可能にしてくださるこのわけですね。でもまあ当時もこのマタイによる福音書のこの11章でもですね、ちょっと見ますと、例えば20節ではこのような箇所がありますね。ちょっと前になりますが、20節から22節にはこうありますね。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので、攻め始められた。まあいろいろ奇跡をしていますが、その町々は悔い改めようとしませんね。ベッサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしツロとシドンで行われたなら、だったら彼らは遠の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めただろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちより罰が軽いのだ。カペナオム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中で なされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていただろう。しかしそのソドムの地の方が、そのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。まあこのね、ソドムとゴモラ、あるいはその前のツロ、ね、シドン、これはまあ旧約聖書の中で神様の裁きにあったいくつかの町ですね。でイエス様が言わんとしていることは、あの町は確かに裁かれたんですけども、まあ罪深かったんですね、とても罪深かったんですが、で裁かれたんですが、でももしも、まあ、イエス様おっしゃるのはですね、もしもこのような奇跡を彼らが見たならば悔い改めたでしょう。すなわちイエス様がおっしゃ言いたいのはですね、まあこのユダヤ人たちは自分たちはもう神の民ですからと思ってね、ですからそのなんて言いましょうかね、結局自分たちはね、あのソドムとゴモラやこのツロやシドンよりはるかにね、素晴らしい人々だと考えてるんです。でもイエス様は違いますよとおっしゃるんですね。もっと罪深い、もっと心が固くなで、ね、このような主ご自身が来ているにもかかわらず、そして素晴らしい奇跡をそこで示されているにもかかわらず、これは神ご自身が来ているのにもかかわらず悔い改めないということは、結局あの当時の町々よりも大変なんだとこう言うんですね。ですから当時この信じようとしない人もまあいたんですが、でもイエス様はそのような中でもこのように声をかけてるんですね。私に来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、ね、本当にこの重荷を持って疲れているなら私のところに来てください。まあ神様は私たちと交わりをしたいんですね。そう願っています。確かに罪深いんです、それはその通りなんですが、でも私たちをそれでも主は愛し、そしてその交わりを持とうと、私たちをご自分の子としようとですね、ですから主イエス様をお使わしくださってですねいるんです。まあ、ヨハネによる福音書の一章のですねところをちょっと見ますと、そこではイエス様が来られたことについて次のように書いてありますが、172ページですが、一章の9節ですね、ヨハネの福音書一章9節ですが、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。もちろんこれイエス様のことですね。この方は自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の欲によってではなく、ただ神によって生まれたのであると。神のことをですねしようと、私たちを神様の家族の一員としようとイエス様がそのようにですね願い、そしてそのために来られ、そしてこのようにお招きをしているんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方にあなた方を休ませてあげます。で、このイエス様のところに来ると、じゃあどうなるのかというと、29節にはですね、もう一度マタイによる福音書に戻ると、29節には、私は心優しくへじくだっているから、あなた方も私のくびきを折って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。もう一度約束してますね。 私があなた方を休ませてあげます。そうすれば魂に安らぎがきます。で結局何がこう鍵なのかというと、まあ、イエス様に来るんですが、イエス様に来るときに何をするのかというと、このイエス様から学ぶんですね。ですからイエス様と一緒に首引きをする。イエス様、まあ、首引きってこうね、動物2つ同じ首引きに入ってね、一緒にこう仕事をする、一緒にこう行動する、まあ、イエス様に学ぶんですね。でイエス様に学ぶので、だから何をじゃあ学ぶのかというとですね、ここにもありますが、心優しく減り下っているから、ね、そういうことも含めてイエス様から、まあ、学ぶんですね、まあ、イエス様の弟子となるんですね。イエス様が主であり、私たちは私たちを教えてくださる、私たちがイエス様から学ぶわけですね。で結局そのことを通して安らぎが与えられるとおっしゃるんですね。私たちが主と共に歩めば、主に従っていけば、心に安らぎが、魂に安らぎが与えられます。で、まあ、結局信者の基本というのはここですね。そうですよね、このイエス様に従うというね、ことです。まあ、もちろん私たちは主を信じる者として時には道を外しますけども、基本はね、その道に戻って主にと共に首引きをし、主から学ぼうとするこの姿勢を持って、主の弟子ということの意識を持ってですね、私は主イエス様を主とし、私はそのイエス様から学ぶのだというね、まあ、こういうことですね。でそのように私たち、しなければですね、まあ、クリスチャンでもそのようにしなければ、クリスチャンでさえ魂の安らぎがない場合も十分あると思いますね。私はイエス様を信じたんですけど、心はなかなか落ち着かない。そうですね、まあ、イエス様を主としていなければ、主の弟子でなければ、主に日々従おうとしていなければ、まあきっとそういうこともあると思いますね。ここではイエス様を信じることと、そしてさらにはイエス様に従おうとするですね、この区引きをし、そしてイエス様から学ぶわけですね。来てイエス様に学ぼうと、こういうことですね。イエス様の弟子となり、イエス様から学ぼうとするわけですね。まあ、イエス様の弟子になるというのは、一度だけのこう、なんて言いましょうかね、決心ではなくて、一生のことですよね。これからずっとイエス様に学び、そして続けて学ぶと。イエス様に学ぶのですから、まだまだ賭けが多い。まだまだ学ばなければならないことが多いわけですね。イエス様から、ここにあるように、心優しく減り下っているから、まあ、私たちに優しく教えてくださいますし、でもそういうそのなんて言いましょうかね、謙遜なこうことを学ぶのも一つですね。これがまあ大事です。すなわち私たちがイエス様からそれを学ぶんですね。まあ、私たちの心の安らぎを奪ってしまうのは何かというと、まあ、案外この逆ですよね。すなわち心が優しくない、あるいは減り下っていない場合に、そういう人間っていうのはどうですか。一般的に言うと心に安らぎがありますか。そういう人は安定してますか。そういう人はこう魂の安らぎって持ってますか。普通に考えてもないでしょ、ね。まあ、この世の中の問題を見ても、ほとんど多くの場合はですね、憎しみや傲慢から生まれませんか、ね。家庭の問題にしろ、会社のね、職場の問題にしろ、ね、いろんなこうことを取り上げても、しばしばそういうことから生まれますよね。で、それはまあ、この私たちはそういうふうにこう考えると、そうだ、相手をそうだなっていう、よくね、会社の上司もね、あの人もそうだなとこう すぐこう相手のねことを考えがちですが、でも実際それは他人だけではなく私のね心の一番の問題ではないでしょうかね。イエス様はこの世の中で本当にさまざまな反対もありながら心を優しくへり下ったそうですよね。本当に弟子たちも誰が一番偉いのかを喧嘩するぐらいですが、イエス様はそういう弟子たちの足を洗うんですね。そのようなこの主です。それをこの私たちがイエスの弟子となってですね学ぶのが安らぎの鍵ですね。まあ、ですから私たちはこのイエス様に安らぎを見出せるんですね。イエス様に見出せるんです。まあ、逆に言うならばイエス様なしではそれは見出せないということも言えると思いますね。30節では、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いのからです。イエス様と共に首輝きをするならば安らぎに安らぎが与えられます。そのイエス様を救い主と信じ、この弟子となり主にと共に歩もうとする、この首輝きを一緒にして歩もうとする時に私たちの心に安らぎが与えられるんですが、すなわちイエス様を通して私たちは神様とのお交わりに入り、そして主から学ぶんですね。まあ、当時のユダヤ人の指導者たちにはこの神様を喜ばせるためにはあれこれ多くのルールがありましたね。パリサイ人は特にそうでしたね。いっぱいこうルールがありました。まあ、今日教会にもたまにはそういうふうな感じもします。でも一番大事なことはそういういろんな取り決めよりも本当に主から学ぶというね、人を愛すること、謙遜なこの心、優しい心を持つ、ね、こういうのを主から学ぶ、これがまあ大事ですね。まあ、人によってはですね、まあ、当時のユダヤ人はすなわちそういうルールを守ることによって、いいことをすることによって神様の神様を喜ばせて、まあ、神様との関係が持てるというんですが、でも聖書はそう言ってませんね。それは信仰によってです。イエス様のみと言ってますね。ヨハネによる福音書のちょっと14章の6節を見ましょうか。14章の6節にはイエス様はこうおっしゃってますね。209ページですが、ヨハネの14章の6節、イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることがありません。イエス様のみなんですね。イエス様を信じることによって良い行いではなくですね、私たちがこの神様とお交わりを持ち、そしてそこに神様イエス様を通してですね、その交わりに預かり、安らぎが与えられます。安らぎが必要でしょうか、求めていますか。聖書にはさまざまな道があるとおっしゃってませんね。イエス様だけですと。イエス様が私たちのために来られ、罪の許しのために十字架で死んでくださったんですね。イエス様がその道です。そしてイエス様が安らぎを与えるためにですね、まあ、来られたんですね。この十字架によって、十字架を通してですね、この罪の許しと神様との交わりの道を、まあ、用意してくださいました。だからこそイエス様が来てくださいましたし、だからこそイエス様が十字架で死んでくださいました。ローマ人の手紙の6章の23節をちょっと見ましょうか。298ページですが、298ページ、ローマの6章の23節ですね。まずこの23節にはこのように書いてありますね。罪から来る奉仕は死です。まあ、よく言いますが、この死はですね、単にゆくゆくこうね、誰かが死んで墓に入るというね、 そういう死では、まあ、もちろんそういう死も含めますけども、その先に神様との交わりがないというね、本当に生きていないというこの死なんですね。でしかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。すなわち大きな比較ですよね。罪から来る奉仕は死でも、神様の賜物はこのイエスキリストを通しての永遠の命です、ね、神様の命に預かれますよ。神様とお交わりができますよ。イエス様がその道をね用意してくださったんですよっていう、まあ、こういうことですね。そこにこそイエス様が与えようとしている安らぎがね、これは単にね、ちょっとこの問題がね、こうこの頃良くなったからちょっとほっとしたとかね、そういうような程度の安らぎではなくて、本当にこの心の奥底までですね、すなわち何があっても安心してここに安らぎがあるわけです。ですから、まあ、イエス様はこのようにですね、当時の人々に提供してます、招いてます。すべて疲れた人、重荷を負っている人々は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。主が共にですね、この首輝きをね、主と共にしますので、まあ、そういう意味では軽いですね。そう言っているわけです。イエス様が当時の人にですね、主イエス様ご自分のところに来て主を信じて、そして主に従う者として弟子として歩むことを招いています。そしてそこには安らぎがあるとおっしゃるんですが、私たち今日にも招いています。ですから今日私たちもその安らぎを見出せるんですね。で一人このまあ、そういう 実例を挙げると、まあ、きりなく多くあります。この聖書の中でも、あるいはいろんなね、歴史の人物も、あるいは今日もそういう証、まあ、私も本当にイエス様を信じたのは6歳の時ですね。ですからよくいろいろ覚えていないのが正直なんです。でも覚えています。何を覚えているかというと、いろいろ覚えていない中でも覚えていることがあります。それは大きく言うと2つです。一つは、まあ、もっとあるかもね。でも一つはですね、自分がイエス様を信じる前には本当に罪人だなということがね分かってました。まあ、6歳ではね、もちろんまだまだね、いろいろしていませんけどもね。でもそれでも妹をいじめたりね、いろいろ悪いことをしてましたし、親にね嘘をついたりね、いろいろしましたからね。ですから罪人だというのははっきり分かってましたね。でそのために神様には裁かれるはずだと、これも非常に意識してましたね。なのでこれはね本当に怖いなと思ったんですね。死んだらどうなるんだろうと思いました、ね、でそういうことで親に相談したら、まあね、父がそのね救いを説明してくださって、まあ、私もイエス様を信じました。そしたらですね、覚えてますけど、本当にそれまでなかったこのね安らぎというかね、心にほっとするというかね、ああよかったなというね安心がねありましたね。まあ皆さんもきっといろんなね救われた事情が違うと思いますね。年齢やいきさつもね。でも本当にイエス様を信じるとそうじゃないですか。本当にそれまでの心のモヤモヤとしたこうね、それが晴れて、そしてこう本当に安心するようなね、あ、よかったなというね、そういうのは今もですね覚えてます。で結局聖書の中でもですね、このいろんな人物が出てますが、一人ちょっと今日パウロについてね考えたいと思いますが、このパウロもゆくゆくはやがてはですね、イエス様を まあ、ゆくゆくはイエス様をですね、拒んでいた人なんです、憎んでいた人なんですが、その後主を信じて主の弟子となり主に仕えるものとなりました。でもこのパウロの人生とはどうでしょうか。とても楽な人生だったでしょうか。いや、そうではありませんね。本当にパウロの生涯を見ますと問題に問題が重ない大変な人生でしたが、でもパウロはこのような箇所も書いてますね。ローマ人の手紙の8章の35節、ローマ人の手紙の8章の35節からこのようにパウロは書き送ってるんですね。このローマの兄弟姉妹たちに302ページですが、ローマ書8章35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなた方のために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、ね、これらすべてのことにの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるもの後に来るものも力あるもの高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんとね、確信しますとこうパウロがおっしゃるわけです。ね、さまざまに問題に直面しましたが、でもこのイエス様の愛は変わらない。で、その愛にゆえに勝利は保証されてますとね。その中に私は置かれて勝利者ですとおっしゃるんですね。そういう意味では今日の箇所ですね、すべて疲れた人々、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方にあなた方を休ませてあげます、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。決してこれはですね、イエス様を信じたい、イエス様の弟子になれば、このね、人生は何ら問題がなくこう過ごせるんだっていう話ではありません。いや、そうではないわけですが、でも、そうでない中で心の安らぎがあるというね、ここなんですね。主と共に歩むことによって、主と共に首輝きをすることによって、主から学ぶことによって、主の弟子というこのものとしてですね、イエス様を信じ主に従う時に、そのような主は安らぎを約束しております。決して必ずそれは主から与えられますね。ですから今日主は私たちを招いております。まあ、当時ね招いてましたが、今日の私たちにも招いております。まだイエス様を救い主として信じていらっしゃらない方ですね、そういう方にはまずはその罪の問題を主に任せて、主イエス様を救い主と信じて、その罪の許しをいただいて、神様を知るものと神様のお交わりに入れられて神の子とされることを主はですね、そこに招いておりますし、また当然この救い主というイエス様を信じるわけですから、それは単にですね、心をほっとしたい、あとはもうイエス様は知りませんという、そういうような話ではないですよね。そうじゃないですよね。それはこのイエス様は私の主なんですね。私はこの方と一緒に歩む、この方の弟子となる、このイエス様から学ぼうとするというね、こういう姿勢込みですよね。そういう時に私たちの心には素晴らしい安らぎが与えられます。まあ、そういう意味ではもちろん今日の話はまだイエス様を信じない方々への招きでもあるわけですが、もしもイエス様をすでに信じていながらも、まあ、途中何かね イエス様の弟子ではなくなっているとすれば、もう一度くびきを一緒にしてですね、そしてこの主から学ぶこのものとしてね、ちょっと共に歩む、このような招きでもあります。そこにはこの世には説明できない安らぎがありますね。この世では説明できないこの勝利、喜び、ね、があるわけです。ぜひですね、イエス様がこのように愛を持って招いておりますので、本当にそのお招きに応えてですね、そしてこのイエス様を救い主と信じ、主として、ね、歩むように心から進めたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に主は愛を持ってこの世に来られ、そして私たちの本当に罪深いこの私たちのために十字架にかかられ、そしてこのように私たちを招いております。安らぎを与えようとしておられます。どうか私たちはそのお招きに心から応え、まだイエス様を信じておられない方が本当に主を信じ、またすでにイエス様を信じていながらも、あるいはくびきを一緒にしていない、主に従おうとしていないような方もおられるなら、この主と共にくびきをし学ぼうとするその姿勢に、またその招きに応じてそこに戻るようにどうかお導きください。そしてそのような中で主は私たちに安らぎを約束しておられますので、その約束を期待しつつ主と歩めますように導いてください。祈りの途中ですが、一つ二つお聞きしてみたいと思います。まずはどうでしょうか。私はすでにイエス様を救い主と信じましたが、でも主は確かに主であり、私は弟子のはずですが、でもやはり心には少し安らぎが欠けています。本当にもう一度この主を主として、私は弟子となって主に本当に学ぶこの姿勢をですね、新たにして、そんな思いを今日与えられました。本当にそのような中で主が私をいろいろ教え、安らぎを与えてくださるようにお祈りください。そのような思いの方々おいででしたら、手を挙げていただけますか。はい、手を出して結構です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、手を出して結構です。はい、どうでしょうかね。私はまだね、主イエス様を救い主として信じ、罪の許しをいただいていないんですけれども、それを含めて本当に主に従いたい、罪の許しは必要です。そのような方おいででしょうか。いらっしゃいましたら手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。どうでしょうかね。愛する天のお父様、今日手を挙げられたお一人一人の心の様子、あなた様ご存知です。本当に私たちは罪深く、しばしば主の弟子という思いもありながらも、主の教えから外れたり、逆らったり、従わなかったり、自分の思いで歩むこともあります。でもその都度どうか本当にもう一度主の弟子であることを覚え、主に立ち返り、くびきを一緒にし、学ぶものとされますように、今日特に手を挙げられたお一人一人のうちに豊かにお働きになり、その必要を示されたことを感謝しますが、日頃そのような歩みができますように、お一人一人のうちに豊かに祝福しお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。